はい、ということで、
はい、
ね、2本、
うん、
終わりまして、
はい、
今日もね、いい放送ができたんじゃないかと思いますけど、
ジジイかよ。
エンディングです。
はい、
はい、今日のエンディングはですね、はい、怒涛のね、
そうそうそうそう、
3連イベントがあったそうで、うん、
本当にそう、
それについてのね、ちょっとまあ、はい、感想なり、ね、まあ、どんなイベントだったのかというのをちょっとだけお話しさせていただこうかと思うんですけれども、は
い、その3日っていうのが16、17、18で、
はい、
16の都市ボーイズ日記の方のイベントの件に関しては都市ボーイズ日記の方で語っているので、
そうですね、
17、18の
ノーミュージックノートシボーイズの方は、うん、まあ、トシボーイズ日記っていうのね、ヒマラヤ FM という方でやっておりますので、
うん、
まあ、ちょっとそちらは割愛というか、
はい、
まあまあね、
そうですね、
話した、結構ちゃんともう話したんで、うん、そっちは、
はい、そっちで聞いていただければなと思います。飛ばしたんですけれども、
で、
だから17からですね。
12月、うん、11月か、うん、11月の7の、
うん、17の方、だから2日目ですよね、3日の、
はい、
2日目なんですけど、それが怖い話収集家ナイト2、
うん、
シャレにならない本当に怖い恐ろしい話全部語りますっていう、
え、あ、
うん、
え、それがタイトル、
そうよ、
あ、そうなんだ、
うん、
うん、
なんですけれども、
はい、
それも出演させていただいて、
はい、
で、出演が吉田裕樹さんと、僕と正木慎太郎さん、寺井宏樹さん、あと上沼三平太さんというですね、
はい、
はい、何人かでやらせてもらったんですけれども、
はい、
見に来てくれたんですよね。
あ、僕ね、
ね、途中からですけど、
そうですね、なんかまあ前後編みたいにな
ってて、うん、そうそうそうそう、
ちょうどね、
うん、
前半終わってで休憩時間に着いたんで、うんうん、ちょ、前半見れてないんですけど、
うん、
後半はちゃんと見ました。
前半がすごい盛り上がったのに。
ああ、そうですか、
うん、そうそうそう、
うん、だろうな、
うん、だろうなってなんだよだろうなってなんだよ。ここに書いてるんですよ、
うん、
まあ、吉田裕樹さんだって言うと、キングオブ怖い話収集家吉田裕樹ついに登場なってんですけど、
うん、まあまあ吉田さんはね、うん、まあ
ね、
あそこにいたお客さんの、うん、大半は、
そう、吉田さんの。
吉田裕樹ファンっぽかったですよ。
うん、僕のところに書いてるのが、数々の怪談やオカルトの大会で優勝し、300個以上のお守りを常に持ち歩く日本一のお守りコレクターでもある、
うん、
早瀬康弘が初出演って書いてますね。
いいじゃないですか、うん。
なんですって。
ちゃんと、
そう
紹介してもらって。
うん、僕も、がつくほどになってしまったんですね。
どの？え？
早瀬康弘が。
早瀬康弘、ね。
そうそう、びっくり。
うん。まあ、他にそんなにいないと思うんでね。
ああ、まあまあ、守りをね、まあまあ、集めてるやつがね。ちょっとまあ嬉しいですわ。
で、早瀬、
うん、
ね、と、吉田裕樹と、
はい、
来て。
正木慎太郎さんと来て、寺井宏樹さん、上沼三平太さん、うん、ですね。話させてもらって、結構面白かったですよ。
イベントの、うん、なんていうか、うん、メインコンセプトっていうのは、
怖い話を
収集している人たちが集まるってことですよね。
夜話をしましょうというものなんですけれども、その中で収集したお話を話すという。う
ん、ああ、だからみんなあれなんだね。普段から怖い話を集めてるってことですね。そうそう
そう、うん、例えばなんかある、明治かなの時代に起きた事件の話をする人がいたりだとか、
はいはい、
僕みたいに、お守りの話をする人間がいたりだとか、
うん、あと怖い話じゃないじゃないですか。
ちょっと怖い話も言いながら、
ね、ああ、そうなんですね。
吉田さんは新宿の怖い話をしたりとかね。
ああ、まあ、うん、なんかね、好きっすよね。なんか住んでんだっけ、
うん、
そうそうそう、言わない方がいいの、言ってんだよね。
と思いますよ、うん。まあまあ、そういったような怖い話をしたんですけれども、結構盛り上がって、うん、まあ、僕以外、当然ですけど、みんな先輩なので。
ああ、うん、そうでしょうね。
そうですよ。
結構、一回りぐらい離れてるんじゃないですか。
そう、年齢も ね、
なんと
だいぶ離れてるんで、まあまあ、楽しく。まあ、やらせていただきましたけど、やっぱかなり、やっぱ岸本さんがいないっていうことで、
うん、
僕はかなり、やっぱなんていうんですかね、
緊張してました。
そう、右腕もがれた状態で出てるんで、
うん。
うん、
俺、右腕なんだ。
右腕。どころか、俺、左利きだから左腕ですよ。
ああ、そうなんですね。
左腕もがれて出てるわけだから、うん、かなりね、緊張しましたよ。本当に左腕もがれて怖い話できるかなって、いや、できるっつってね。
いや、できるでしょ、そら関係ねえんだから
そっちの方が怖いみたいなね、
うん、 まあまあ言ったらさ、でも吉田裕貴さんと、うん、寺井さんに関してはもう共演済みじゃないですか、あなた
吉田さん、ああそうね、うん、
あだから要は絡みが過去にある2人でしょ、
あるある、
うん、
あるある、
でまあ他の2人は、うん、ないところ
全くない
ね、うん、まあまあでも知らない顔だけじゃないから、
うん、
どうなのそれって、知ってる顔があるから多少はやらくのかなと思ってたんですけど、
前寺井さんの時もですし、
うん、
吉田さんの時もなんですけど、うん、楽屋に岸本さんいたんですよ、
ああいたか、うん、そうだねいたわ、
いたんですよ、
あいたいた、うん、
だから緊張しなかったっていうのはあるんですね、
あそうなの、
楽屋にいなかったから、
うん、
あのまあ前半終わって楽屋にいたけれども、うん、その前半始まる前いなかったでしょ、
うん、
それがやっぱりねちょっと答えましたね。
噂によるとですけど、うん、僕らのファンの方も来てたじゃないですか。
うんうん、来てた。
で、あの、まあ、よくね、来てくれる方もいて、うん、で、あの、ちょっと話ね、僕前半間に合わなくて、うんはいはい、どうだったとは。う
ん、聞いたんですか、
聞いたんですよ。
聞くなよ。
何人かに。林さん、すげえ最初緊張してましたね、みたいな言ってて、
うん、
みんなが分かるレベルで緊張してるのってあんまり過去ないよね、
うん、
緊急検証の時とかぐらいだよね、うん、
勘違いしてる、
あそうなの、
緊張はしてなかったんですよ、
あしてないの、あの
出るまでがすごい緊張するんで、緊張したんじゃなくて、岸本さんいない俺あんな感じ。
そう
緊張はしてない、
全然なんかみんながみんな緊張してる感じあったって
言
って
たよ、うん、あ違う、じゃあ勘違い、
あそうなの、
ああいう感じ。
、うん、
岸本さんいないと、あの要は攻め方が分かんないんですよ、
岸
本さん返して攻めたりするから毎回ね、なんだけども一人だと俺あんな感じ、
あそうなの、
攻め方が分かんないから攻めあぐねてるっていうのを多分緊張してると思われてるだけで、
あそうすか、
緊張はあんましてなかった、
あそうなんね、
攻め方が分かんなかっただけで、うん、どういうイベントなんだろうっていう、
これあなた的にはどうでしたか、
うん、
その、まあ初絡みも含め、
はい、
イベントとしてもこれがさ、うん、言ったら2回目とかなんだっけ、
そうそう2ですから ね
2で、でも1回目はあなた関係ないってか、うん、いないから、まあ、初じゃないですか、
初初、
どんなイベントだったんですか、
だ かなりね、あの僕らがやるイベントって、うん、コメディ要素多めの推し伝説だとか、ね、怖い話が多いじゃないですか、6473
ぐらいでコメディ要素強いですよね、
うん、そうだけどもここっていうのはシャレにならない本当に恐ろしい話って書いてる分、
うん、ガチ感があるんだ、やっぱりね、
そうあのガチだった、
ああそうですか、う
ん、お話がね、
うん、
吉田さんは結構その面白くてなおかつ怖いっていうのをやっぱコンセプトに置いてやってたりとか、うん、まあ本気もできるんですけど、
そうね、
この回で言うと結構面白い話が多くって、
うん
うん、だから吉田さんがあの先頭を切ってやってくれたんで、あ俺もできるんだなと思って、
うん
うん、リレー形式じゃないけれども僕もそういう風にやりましたけど、
あのいわゆる怪談ではなさそうな話もやってれる感じでしたよね、
うんうん、そうそう、
なんていうかいわゆるその ね、
うんうん、
あの映像がさ、あそこカルカル、
う
ん、カルカルってどこだったんですけど、
う
ん、あの
そうそう、
なんだっけ、カルチャーカルチャーか、
東京カルチャーカルチャーね、うん、渋谷にある
ね、あの、うん、ものすごい設備がいいから、
そう
スクリーンの超でけえプロジェクターにね、うん、いろんなの映せるじゃないですか、
安かったですよ、
うん、だからそれを使いながらのなんかプレゼンが多かったなっていう感じだったんで、
う
ん、まあいわゆる階段ってそんなあんま使わないからさ、
そうね、う
ん、
すごい、だから画像を使いながら話すっていうのをちょっとコンセプトとして怖い話収集家などではやっていきたいというふうに、まあ、店長さんがおっしゃられていて、
言ってたよね、
うんうん、だからちょっとあの絵があるお話をお願いしますって言われて、うんうん、僕も結構そのいろんなとこ写真撮ったりとかしてるんで、それをメインにしてちょっと今回はお話させてもらいましたね、
なるほど、
うん、楽しかったですよ、
じゃあちょっとここで1個ね、うん、あの来ている方からお便り来てますんで1個だけ読みますね、
いいやつ、
ちょっとそれは分かんない、読まないとね、
なんすか、
はじめまして、
はじめまして、
冷ややっこと申します、
あはいはいはいはい、
いつも楽しく拝聴していますと、
はい、ありがとうございます、
林さんが出演していた怖い話収集家ナイト2、
うん、
とても楽しかったです、
ありがとうございます、よかった、
オカルトイベントは初めてだったのですが、うん、怖いだけじゃなく笑えてあっという間の2時間でした、う
ん、嬉しい、
皆さんフィールドワークや資料集めなどしっかりしていてすごいなと思いました、
うん、
林さんの、神のお話は、うん、というオチでびっくりしました、
そうそうそう、
イベント後もたくさんお守りを見せてくださってありがとうございました、はい、今回ちょうど東京に来るときにイベントがあり、うん、思い切って参加してよかったです、
ありがたい、
反省点として 岸本さんへのお土産を持っていかなかったこと、うん、申し訳ございませんでした。ああ、
もう来てるって言ってなかったからね。
まあね、うん、次いつになるか分かりませんが、はい、美味しいものを持っていきます。ぜひぜひ。これからも配信楽しみにしています。ああ、
いいやつでよかった。
頑張ってくださいと。はい、そんな感じでね、お便りいただいてます。
いや、いい子ですね。
いや、そうでしょう、ね。
醤油かけてペロリと食べたいですね。
冷ややっこさんね、はいはいはい。ありがとうございます。
いいじゃないですか。
ありがたい。まあまあ、そんな感じでね、うん、来てる方、僕も何人かだから知ってる方いたんで、おおむねちょっと、感想などを聞きつつ、はい、
聞くなよ、
お話をしましたけども、
うん、出てから聞けよ、恥ずかしいんでそういう系のやつ、どうでしたって聞いてることも恥ずかしいよちょっともう、
俺が、
うん、そうそうそうそう、嬉しいけどね、嬉しい
けど
ね、
いや俺だから前半見てないからはいはい、はい、知りたかったの単純に、
どんな感じ
か、ね、どんな感じだったのかつ、うん、なんかね前半は、
うん、
結構吉田さんが一発目に結構すごいのをやったっていうのをね、みんな言って、ね、
面白かった、すごい、
それが面白かったと
か、ね、よかったっすよ、
聞きましたけどね、うん、でまあまあおおむね好評でしたよ、うん、聞いた感じだとね、
かなり盛り上がりました、うん、よかったっす、いい風にハマって、まあ吉田さんが先発でまあ切ってくれたから、うん、かなりやりやすかったですし、うん、結構チャチャも入れてくれたので、
まあそうね、空気作りっていう意味では、うん、やってましたね、はい、完全に、う
ん、回しが店長さんで裏回しが吉田さんで、結構ありがたかったです、やりやすかったですね、
そうね、
そこはやっぱり、
うんうん、どうですかこれ、うん、もし、
うん、
次もなんかやるかもしれない的な話はね、うん、ちょっと最後してましたけども、
うんうん、いやぜひぜひ
比較的続いていくようなイベントになりそうかなと、う
ん、まだ全然もう呼んでいただければ、まあ、タイのやつとか、
うん、
今度ミャンマー行くんでミャンマーの話とかもできますし、
なるほど、
うん、かなりできますよ、盛り上げることできますよ
いいよ別にここでアピール
して、うん、俺全然できるから、シャレにならない本当に恐る話全部語れるから、
まあ、
あ全然来てくれやっていう話、
なんか、うん、どんなんやってたか、なんか軽くあなたが気になったのとかでもいいですよ、うん、自分以外で、うん、こんなんやるんだみたいなとか面白かったとかあれば、
まさきさんの
がっつり名前言わなくていいよ、
まさきさんのネタで、
うん、
ある昔の事件っていうのを追っていって、うん、で場所にもちゃんと行って、うん、で新聞とかね当時の、はいはい、要は裁判とかにもなってっていうのも全部押さえていって、うん、でちょっとこういう恐ろしい事件があったんですっていう紹介っていうのは、穂積、うん、さんとちょっと被る部分があって、
穂積さんは昭和ね、
そうそう昭和、ね、で、正木さんが明治とかの話なんですけど、うん、結構面白かったですよ、だそれ結構好きだなと思って、僕もそういう昔の事件 ね、
終わりでね、うん、ちょっと話した時に、うん、なんかやっぱ結構いっぱいあるらしいんだけど、
そうそう、う
ん、やっぱ説明がね難しいんだって、うん、長いから、
あと写真を使ってでプレゼンしたりするのは今回が初めてらしくって、
そうなん
です、それで緊張したって言ってましたよ、
あれは斬新だって、エクセル使って、
う
ん、
そうそう
説明するっていうのはあんま見たことねえなと思って、ね、ね、
しかもちゃんとまだ線消してないから生々しい感じね、
本当にエクセルの上になんかね、
うん、
家族の家系図みたいのが載ってたりとかねしてましたけど、あれは、
うん、あれは
見たことねえなと思いましたよね、
うん、でも終わった後に出待ちじゃないけれども、30人ぐらいうわーって来て、
うん、ああ、そうですか。
僕のところにね。
30人。
うん、30人
来て。なかなかないですね。
で、写真もね、
うん、
撮ってくれたんですけど、奥さんが。
はいはい。
後から気づいたんですけど、もうめちゃめちゃいて人がね、
うん、
周りに、うわ、もうこれ、売れたなと思って、俺。
うん、
もう、奥さん。
囲まれてると。
そうそうそう。うん、奥さんと会うか、
うん、
この子らと会うのが、どっちが早かったかで、これ結婚したら誰か変わったぞって思うぐらい、
うん、
めちゃめちゃ来たんですよ、本当に。わ、まあ、これが売れるってやつだ。
客層も女性率高めでしたよね。
そうそうそう。で、女性多かったし、うん、もうこれ、売れたわと思ったら、僕じゃなくて、お守りの、
うん、
カバンの方に興味あったらしくて。
結構マジでみんな、お守り見てましたね。
だから、
囲んで。
最終的には、お守りを見てるお客さんを見てましたもん。
いやいや、そう、
ね、外側からね。
そうね。
そうそうそう。
全員に説明はできないしね。
そう、できないから。うん、だから、見てました。こうやって、ずっとね。俺じゃないんだ
って、ね。俺、でも、並んでんのは、ちょっと、
びっくりした、うん。お守り好きなんだなと思って。
って思った。
うん、まあね。
そこまで、やっぱ、ね、興味あるっていうものには、並ぶんすね、
う
ん、人って。
そうですね、うん。びっくり。本当に。守り人気あるわ。で、その後も岸本さんに褒められたんですけど、僕ね。覚えてます？僕のこと褒めてくれたの。一箇所だけ。
覚えてないです、ね。
覚えてて。
どこですか？
全部終わってね。楽屋あったでしょ？
はい、
全部終わって楽屋でじゃあみんなで話しましょうってなって話してる時に、
うんうん、
よくお前そんな顔できんなって褒めてくれた。
ああ、終わりね。
僕あれ嬉しかったですよ、すごく。ああ、褒めてくれてなって思って。
褒めてないんですよ、それ。ものすごい腹立ってたんです
よ。いや、よくお前、そんな顔できるなって。
いや、
褒めてくれました、
ね。このイベントね、はい、言ったら僕出てないじゃないですか。
出てない、出てない。
で、出演者の方々と最後、打ち上げみたいな楽屋にね、
う
ん、まあまあ、知り合いもまあいるし、うん、まあ一応、どうですかって、ね、寺井さんとかにもね、言われて、
うん、褒めてくれたじゃない。
言ったんですけど、うん、
嬉しかった。
あなた、
嬉しかった。
マジでなんでこんなクソつまんねえ回俺いるのみたいな顔して、誰ともなんかろくに喋らないで椅子でスンって一人でしてて、で話しかけられても一言で、うん、あ、そうですね、ぐらいの感じで。
嬉しかった。
みんなさ、うん、こんな回で、次はどうしよう、こうしたら良くなるな。いや、あの下りはこうした方が良かったな、とか、うん、みんな言ってるじゃないですか。
林さんはって言ったら、うん、そうっすね。
いいんじゃないですか。
いいんじゃないですか。呼んでくれたら出ますし、
うん、
呼ばれなかったら出ないですし。
で、なぜかもうね、はい、あなたそんなんだから、
うん、
店長とか、なぜか俺に、この回の方向性どうしたらいいかなって
聞
き出して。
嬉しかった、褒めてもらったからね。よくお前、あんな顔できんなって。
いや、ほんとびっくりしますよ。
もうよくあんな顔できんなって。おい。な。
感心したよ。
そうそう。嬉しかっただからね。
スーパー早く帰りたいっていう顔して、よく打ち上げ参加できるなと思って。
僕はね、帰れはしないけど、顔には出せるんですよ。
ね、いやいや、あれなら俺帰った方がいいと思うよ、マジで。よくいるなって思った。
言われた
も
ん、店長さんに優しいから。
うん。
皆さん、帰られますって。
いやいや、思ったよ。
いいんですか、みたいなこと。
すごい。本当にさっきまで一緒に舞台立ってた人の前であの顔できるのは、ちょっと、真剣に行かれてると思う。
ね、お仕事やから。
いやいや。
あの舞台は。
あっこも仕事だよ。言っとくけど。
あ、すぐお金出てないから。うん。
いや、怖いなと思ってね。
ええねえね。
いや、だからね、もしですよ、うん、この、なんだっけ、収集がないと3、
うんうん、
もし3、第3であったとして、うん、あなたが外されたとしたら、うん、おそらくそれは楽屋だと思いますよね。
あ、外されるけど、
うん、
3はね、
うん、
そういう理由じゃねえ。
あ、そうっすか、
うん。そういう理由じゃねえ。
そういう理由じゃないですね。う
ん、一応、他の人とは被らないじゃないですか、僕のするプレゼンって、全然。
は
うん、だから結構気に入っていただいて、うん、次するんだったらどういう話ありますかって言われて、こういう話ありますよ、ふわっと話、あ、それ面白いですね、じゃあ次お願いしますって言っていただいて、
うん、
一応、なんかの特集の時に、林さんがハマりそうなものがあれば絶対声かけさせていただきますって言われて、ありがとうございますっていう感じで終わったんですけど、
うん、
楽屋ではやっぱり、もうそんな感じになっちゃいましたよね。なんか下見て、
うん、
うん、まあしょうがないですよね、あれはね。
まあいいんだけどね、別に俺は、うん、
うん、
岸本さん好きにしてていいけど
がいれば、
うん、
いいんですよ。全然岸本さんがみんなと話するし、
うん、
だから俺逃げられるんですよ。
でも意味わかんないけどね、なんでっていう。俺も別にこの回を良くするっていうのに、
まあね、
うん、入ってるのもわかんないし。
でも結構あれじゃん、良くする感じのやつ出してたじゃん。
いやいや、そう、
ね、こうした方がいいんじゃないですかね。
うん、
こうした方が
いいですね。やるよ、そり
ゃ。ああ、そうですね。
うん、気使ってね、やってました
よ。で、俺もチラッと見て、下見てるから。
いや、おめえがやんだぞ、これって思ってたよ。
僕は出演してるだけですからね。
まあ、いいんですけどね。うん。
人見知っちゃ、ダメなんですよ。
そうね。久々にでも見たな、あっこまで人見知り感、うん、あえて出してる速さを見るの。
そうそうそうそう、変えたいっていうね。
久しぶりに見たわ、うん。うん。
言われましたもんね。奥さんと会いたいんですかって。ええ。
でも何でもいいけど。
うん、違うんですよ。その、
理由は、ね、
かっこつけてるとかね、透かしてるって思われたくないんですよ。僕、うん、本当に喋ると嫌なことばって言っちゃうから黙っちゃうんですよ。
うん、言うだろうなって思ってたわ。
うん、そう。その時には、言っちゃいけない人がたくさんいたからね、
うん。
言ったら怒られそうな人が、だから言えないんですよ。
うん。
うん。
おとなしくしてる。
そうそうそうそう。
へえ、
うん。
まあまあ、あなたもじゃあ、それなりに、満足でき、
うん、
でき
て。まあ、出演した、あ、でも次はもうちょっとこうしたいなとかありますけど、
あま、うん、まあでも比較的、ちゃんと。
比較的に、まあ自分が言いたかったことは、
できたかな。
できたかなというような、うん。
いい
前、吉田さんとやった時はね、もう、ボッコボコにやられたんですよ。
やられたっていうか、まあ、あれでしたよね。なんか、何やっていいか分かんない感じになってましたね。
そう。ボコボコにやられて、 全部持ってかれて、うわやっぱ強えなって思った、
うん、
で今回は僕も成長してて、吉田さんもなんかあのものすごい、なんていうんですかね、その会をね良くしようとしてくれて、僕側にも、
全体をね、
そうそうそう、僕側に寄ってくれたから前よりやりやすくって、すごく、
そうだね、
うん、だから、うん、今回はなんか前と比べたらまあうまくプレゼンできたし、食って書かれたんじゃないかなと思う。
なるほど、
うん、
うん、まあいい経験になったと。
いい経験になった。また今度あったら本当に出たいですね。
ということで、
はい、
まあそれが17日で、18日が何でしたっけ？18
日が、おもろ怖い話グランプリ芸人怪談ですね。夏の怪談王など近年では怪談を語る芸人さんたちが多く登場している。そんな芸人さんたちの中で誰が一番怖い怪談を語れるのか、また面白さも兼ね備えている人は誰なのかっていう。ちょっと変わったイベントですね。おもろ怖い話グランプリ。
なるほど、うん、まあこれはね、僕らはメインではないというか、
う
ん、まあメインというかね、演者じゃないというか、
そうそうそうそう、
あくまで MC 側の、
うん、
立ち位置
でした、ね、山口先生、我々静木かなでさんの、うん、まあ、4人で審査員として審査していただいて、はい、あとお客さんですね含め、
うんうん、
で、出演者の方々がホタテーズ川口さん、
はい、
ルサンチマン浅川さん、ちょめちょめクラブ大島さん、妖怪芸人秋高さん、赤那須秀丸さん、南部一彦さん、あとノブさんですね、
はい、
うん、そうそうそうそう、
七不思議か、
七不思議、
うん、
ノブさんです、大若見ノブ彦さんですね、が出られていたと、
はい、
だから、出演というかコンテストに出ていたのは7名、
そうですね、うんうん、まだその7人の中で
トップ、
まあおもろ怖いっていうね、
うん、
ちょっとあんまりなかったくくりをやろうじゃないか、
うん、
という、まあ、コンセプトのもと、
そうですね、
みんたろうさんがやったやつですけども、
うん、
まあこれどうですか、感想として。
どうした、審査員初めてでしょあなた。僕もそうですけど。
審査員ね、うん、審査員、
まあ、オーディションとかはするか、
まあ、うん、まあまあそうね、
ね、
審査することありますよ、その、うんうん、面接とかもやってたし。
面接何の話それ
ファイトとかで、
ね、ああそういうことね、結構偉かった
から、ね、人を審査することはありますけども、
うん
うん、まあ階段を審査っていうのはね、うん、初ですし、そうそう、まあ多分やる機会なんかないだろうなと思ってたところ、
うんうんうん、
なぜか呼ばれたのでやりました
けど、ね、その山口先生は主催で、僕怪談グランプリで、静香さんが怪談王で、
うん、
あなたが闇王の、
うん、
ね、
うん、
ドベじゃないですか、
うん、あドベだったんだ俺
いや分からんけど、
ね、初めて聞いたけど
どういう、
うん、
気持ちで審査してんのかなと思って、うん、僕は
でもあれですよ、
やってたんですよ、
階段に一番遠い人を一人審査に置くことによって審査に広がりが出るっていうことだと俺は思って、南原さんね、うん、そうそう南原さん南原さんっていうとまたちょっといろいろ語弊が出てきちゃうけども
南原さんね、はいはいはい、わかるわかる、南原さんね、
そうそう、あんまり、ね、うん、
南原さんですよね、
愛がない立ち位置というか、
うんうん、南原さんですよ、だから
そうそうそう、南原さんの立ち位置でやらせてもらって、
だいぶ他の点数と離れたもんな南原さんな
南原さんは別に俺悪いとは思ってない、
いい審査の時もあるけどね、
うん、
えっていう時もやっぱあったから南原さんなって思いましたもんね、
久しくやってないからねあの人も、
そうそうそう、まあでもいいものでしたよ、もろ怖い話って、僕なんかうまくいくのかなと思って、
何が
これ、
ああイベント自体がでしょ、うんうん、俺もそう思ってたよ、
というのも見方が分かんない、新しいものであってね、
見方っていうかね、うん、やり方が分かんないんだよ、そもそも、
やり方もそうそうそう、やる方もそうだし、
何を
見る方もどう審査したらいいのみたいな、だって新しいものですから、
うん
うん、だからそれはその審査員で変わるなと思ったんですよ、
まあ結果は変わるじゃないですか、
その審査員が要はこういう風に審査しましたっていうことを先に言わないと、提示しないとお客さんもあこう見たらいいんだってならないから、
そうね、
こっちも分からんけど見方なんてね、新しいものだから、でもこれが正しい見方ですよっていう、要はマニュアルみたいなものを見方のね先に言わんと分からんだろうなと思ったから、僕もそこだけに徹しようと思って、
うん、
でそれ千本さんが別にその階段好きでないから詳しくないからできないじゃないですか、そう、僕も詳しい方ではないけれども、だから、
まあまあ、
うん、やんないとなと思って、その役は。
そうね。
山口先生ってこういうとこだと、ボケの方に行くじゃないですか。
うん。
うん。
だから自分の話をやっぱりね、
そうそうそう
そう、そっちに入れるから、
うん、
もうボケ役としてやってるんだったらそれはそれでいいんだけど、
それは当然この中で一番面白いのは山口先生なの決まってるから、
誰がね、うん、ちゃんとした役をやるかっていうのがね、
そ
う
そ
う、最初
そこでやっぱり勝手出ないと、
うん、
これは難しいぞと思ったから僕もその位置でずっとやらせていただいて、
うん、そうね、うん、なんか一番あれだよね、審査員としては、うん、まともなこと言ってたと思うよ。そうそう、う
ん、言わないとと思って、これみんながふざけてたらこれ終わるぞと思って、
うん、いや思ってた、
うん、そう、
うん、だって
、うん、
言ったら僕ら自体も、うん、特に何の打ち合わせもないから、
うん、そうそう、
ぶっつけで審査をしなきゃいけないじゃないですか、
はいはい、
だからそういう意味では本当にどんな話されるかっていうのを分かんないまんまだから、うん、もう何先に決められてたその、うん、審査票用紙に合わせてもうやるしかないなっていうのはあったんですけど、うん、
あったあった。
でもそれがね、やっぱ今回新しい試みだから、
うん、
おもろいってところを熱く見ようということで、
うん、
そこがね、審査基準高めについてたっていうのがあったんで、うんうん、そうそう、まあそこがね
30点ですもんね、
そうそう、
面白いがね、
分かりやすく、うんうん、まあ見れたかなとは思いましたけどね、審査に関しては。
だからそこはね、うん、前に立って審査しないといけないなと思ったからそこをやりましたね、うん、あと結構僕はうまいこと言ったと思ったけど全然響いてなかったのが、
うん、
おもろと怖いっていうのは、
うん、
ちゃんと共存できんのかって思うじゃないですかっつって、
うんうん、
だって逆のような感じでしょ、相
反するようなものだよねって、そう
そ
う、
だけど、
う
ん、ちょっと一回考えてみてくださいっつって、
うん、
塩アイスそうじゃん、
うん、
甘いのとしょっぱいの、うん、あれも塩アイスになって、うん、ちゃんと共存してるでしょって、だおもろ怖いって、
うんうん、
塩アイスなんですよって言ったら、うん、いや違うでしょ塩アイスじゃなくおもろ怖いでしょ
いやいやいやいや、
おもろ怖いですよ、
例えだから、
だって塩アイスはペロペロ食べる食べ物であって、おもろ怖いは話術の方だから、えこれ違うでしょ、
うん
う
ん、
違う、違いますよね、
いや違う、いや
じゃあだって
それ誰が言ってたの、
おもろ怖いくださいって言ったら塩アイス出てくるんですか、
うんうん、
出てこないですよ、何言ってんですか、うん、みたいな感じになったから。
なってないよ。なってないよ。
ちょっとね。
いや、そんなくだり一回もないよ。
決め打ちでバチバチに行ったのに。
いや、一発目にかましたろっていうのを、もう、うん、分かってたんだよね。もう、顔見てたら分かったよ。うん、あ、こいつもう、一発目やったろっていう顔で言ってたし。
決め打ち。
決め打ちしたなっていう感じあって。
でも、それでも思いつい
た
やつね、
受けたと思うけどね。
びっくりしたわ。
そこそこは。
え違うでしょ。
いや
で、じゃあ今日みんな、今日芸人で一番の塩アイスを見に来たんですか、うん、おもろ怖いですよね、
おもろ、うん、話を見に来たってこと
だ、ね、違いますよねって、うん、だってここでじゃあ塩アイス出てペロッと食べてじゃあ美味しいですって言って終わり、
何その誰が言ってんのそれ、被害妄想の誰が言ってんの、
僕の目の前の人とか、
ね、言ってないよ誰もそんなこと
違うでしょ
っつって、いやいい例えだなってみんな思ってたんでしょ、
じゃあおもろ怖い一つって言ったら塩アイスできたら
ねえんだよ、
出てこないでしょそれは、
なんだよその話、
それってなるからやっぱり、ね、ないないない、そう思っちゃうから、
いやだからあなたが思ってたより、うん、帰りが少なかった
っ、びっくりしたびっくりした、本当にいやいや
分かったよ、
めちゃめちゃうめえこと
言ったと思った俺、分かったよだから、うん、いやでも受けたよ一部には
一部だろうが、
僕らの、うん、いつもイベントに来てくれてる方々は、うんうん、受けてた、
身内だろうか
ちゃんと俺見てたもん、
う
ん、
そうそう、
あこの辺受けたなっていう、うん、見てましたけど、びっくりだわ
本当に、
いやでもねやっぱ、うん、おそらくですけど、うん、僕らのイベントのお客さんは、うん、結構少なめで、
そうそう、
いわゆる階段が見たい、階段が好きだぞっていう方々とか、まあ、ビンタロウさんのファンとかっていう感じに近いのかなと思ってて、
う
ん、
そうですね、
だからやっぱり階段階の空気に近い感じだったと思う、うん、最初、
そうで
しょう
ね、
特に笑うっていうのに別にね重きを置いて、うん、見に来てないというか、
笑い方が分からなかったのか、じゃあ俺が悪いわけじゃないかな客が悪いんだあれはね、笑い方が分からないから、
いやでも
俺らのお客さんっていうのはちゃんと笑い方分かってるから
違う、
勉強してるからね、こっちは、ね、
いやそんなことないんですけど、
う
ん、
だってあれでしょ、
うん、
塩アイスですって言ったら、えじゃあ、
うん、
おもろ怖い一つって言ったら塩アイス出てくるんかい、え出てこないでしょそれはっていうことですもんね、分かってなかったから、
そうだね、
ただ意味が分かってなかったですね、で俺が悪いんじゃないんですよ、
うん、
これあっちが悪い、
客が悪い、ね、うん、
勉強しろ、
いや悪くないんだよ客も悪くないし、ね、お前も悪くないんだよ、
あ、 本当、ね、うん、あなたが悪いですか、
俺が悪い俺が悪 俺が、ちゃんとしたフォローしなかったのが悪かった。いやいや
いや、うん、フォローが必要なやつはもうダメですよ。
ね。
決め打ちで言ってんのに。
いやそうですよ、うん、
そこだけがショックだったの一日。
わかるわかる。
ずっと引きずってて、うん、あれうまいこと言ってたな。
全然悪くなかったよ、うん、ねちょっとそこは思ったより受けねえなっていうのが序盤、
う
ん、かなり僕らもありましたから。
そうそうそう、難しかった。
うん、ねなんていうのかな、前説のまあ、まあ、前説あったんだけど、うん、要はオープニングトークは僕らだけでやらなきゃいけなくて、そうそう、ちょっとね、会場を温めなきゃいけないなっていうのも若干あったので、
そこで塩合いそうだ
し、そうそう、うん、いつもみたいにトークしてたんだけど、うん、まあ、ちょっとね、
うん、
思ったより受けなかったなっていうのは、
そう
まあまあ、ちょっとあったけども、
うん、頑張ったよ。
まあ、しょうがないなっていう。うんうん、
どうでした？この、おもろ怖い話グランプリで、結構されてた話が、なんかうまいことばらけてて、
はい、あ。
うん、ジャンルがね、
そう
っすね。階段の中でも、おもろ怖いの、うん、まず、おもろ怖いっていうのが、まあ、新しいもんだから、おもろ怖い話の中でもなんかジャンルがちょっと違ってた話のね、うん、結構面白かったですよ、僕は。
そう
です
ね、うん。これだから僕らも、ちょっと、何個か話用意しとけみたいなの言われてって、
うん、
で、その時に自分が話すとして、どういう話でどういう風に構成すればいいかなっていうのを、
うん、
まあ、考えたわけですよ。自分でね、やる時に、うん。で、その時に、どれが正解っていうのが、うん、マジで分かんなかったの、
うん、
で芸人さんとね楽屋で話した時も、うん、みんな分からないって言ってて、うん、だから本当にそのいわゆる怪談ってさ、
はい、
もう決まってるじゃない、怖がらせるタイミングをどこにやるかってなんとなく、うんうん、
まあね、
もう今回に関してはもう話自体がバラバラすぎて、
確かに
これを同じものとして見ていいのかっていう、うん、難しかった、感じだったよね。
本当に難しかった。その中ではね、僕はひいきとかじゃなくて、ひだまろさんがむちゃくちゃ良かったんですよ。
もうシンプルに、うん、多分、一番受けたね。
一番受けた。この回の中でね。
うん、今回ね、うん。
俺の全然塩アイスなんかよりも全然受けた。
いや、そうでしょ。うん、塩アイスは別におもろ怖い入ってない、エントリーしてないからね、
うん、俺の塩アイス、
いやいやいや、いいですよ別に。
そうなんですよ、マロさんはすごい本当にね、まあ、ここで話すのあれだからマロさんに直接聞いてほしいんですけど、どんな話したかっていうの、ね、まあね、気になる方は、うん、めちゃめちゃ良かった本当に。だって普通だったらよ、
うん、
例えばですけれども下馬評あるじゃないですか、
ありました、ね、
なんかで言ったらマロさんなんかはもう最下位やわ、
てか無印だね、いわゆる競馬でいうところのね、
しかも聞くところによると左足を怪我してるらしいみたいなね。
そうだね、もうさらに悪影響があるような
状況で、うん、ちゃんと走り切れるかどうかもわからないっていう状況下の中でよ、
うん、
下馬評でいうとね、
実際問題、うん、マロさん2番目くらいだったのかな、
う
ん、
そうそう、
序盤で走り出した、うん、それこそ競馬でスタートし始めた時は、ね、
う
ん、やっぱりこれもう足ぐねってるなと、
うん、そうそうそう、
故障の跡が見られるぞってことで、うん、これは完走無理だなってちょっと思ってたんですよ。そうそうそ
う、乗ってる機種も携帯電話でなんか電話してるし、
そうそう。ね、
そうそう、
八百長の話してるし、
早めに帰れそうって言ってるし、
いやだからこれは、う
ん、終わったな
と、ちょっと、厳しいかなって思ってたけど、うん、やっぱね、
うん、
もうまさにこのおもろ怖いという、
ジャンル、ね、
ジャンルのみ
そう
通用するというか、うん、逆を言うと普通の怪談じゃダメだし、うん、おもろい話だとしても難しいし、
そうそうそうそう、
なんだろうね、ちょうどいい、
これが塩アイスだと思った。
そうそう、あんまりのものがね、
めちゃくちゃうまくいってて、うん、
でまあ
すごかったわ。
一発目がさ、そのいわゆる怪談王のね、関東大会でチャンピオンが一発目っていうのもあって、う
ん、すっごいまとまってたな、
うん、
うん、俺全然そのないねん、わからんわからん、どうやって話したらええのって楽屋で言ってて、
うん、
いやもうどうしようかな
言い続けてたわ、
うん、いやもう全然練習もできてないしって言ってて、もうバチバチ練習して、うん、むちゃくちゃいい話だったじゃないですか、
うん、
恥ずかしいと思えよって思って、
ね、ベテランが、
そうベテラン、一番のベテランが、うん、うん、
いや本当思ったわ、
むちゃくちゃいい話だったわ、
うん、なんであんなになんかできない感出すんだろうと思ったもん、いやできるよっていう、
やめてほしいわ、
うん、
そういうの。あれの時もそうよ、階段の時もどうしようかな
って言って
やってみたらチャンピオン、うん、ぶっちぎりで
楽屋で俺にかけてたもんね、一回。いや、もういい、いいよ、分かったよ。
で、川口さんにもやってたでしょ、うん、何回もやってんすよ。
いや、そうなんですよね。でも、これだから、いわゆる階段の得意な人のメンツなんだけど、うんうん、あの勝ち残ったのがね、うん、あのマロさんが入ったりとかっていうのもまさに面白いところだったよね。
の中で決勝上がったのがマロさんと川口さんとノブさん、
うん、
うん、びっくり本当に。
あの結構さ、うん、南部さんとかもそうだし、あのなんだっけ、ちょめちょめクラブ
大島さん、
大島さんとかも、うん、本格的な怪談っぽいので言うと、そうそう、かなりレベル高いなと思ってたんですよ。
おもろがついちゃうとね、
僕個人的には、うん、そう。でもお客さんも含めこの大会だとやっぱマロさんなんだなっていう、うん、ここはね面白いところでしたね、う
ん、めちゃめちゃ受けてたもん、
うん、
本当に
ね、僕らの審査だけじゃん、うん、なんか俺らの審査が比較的さ似ちゃってたじゃん、うん、多分
似ちゃってた、
ほぼ同じぐらいになってたと思うんだよね。
わ、
うん、
かるわかる。
でお客さん票でおそらく決まった部分がでかいと思うんだよ ね、うん、そうね。
だからあのお客さん票が川口さんがものすごい高くって、
うん、
僕らの審査員票が秀丸さんの票が高かったんですって、
うん、あそうなんだ、うん、
って言ってた。でその面白い点っていうのが、
うん、あ
の
うね、
お客さん側はなくって僕ら側にあったでしょ。で面白い点で多分みんな30点満点に近い点をつけてたんです。あんな受けてたからね、
うん、
うん、
そうね。
だからそこが高かったなと思う。でお客さんに人気があったのが川口さん、
なるほど、
だと思う。
へえ、
う
ん。でもさ、まあ、あの決勝、
うん、
最終的に優勝したのは、うん、まあ、ノブさんのわけじゃないですか。
なんかもう全然危なげなく、
なんだろうね、もう総合力って感じで強かったかなっていうイメージでしたね。
70点ぐらい確かに差をつけてたんですよ、
うん、
2位と。これ階段の時も一緒やからね、だいぶ差をつけて勝ってたから
なんていうかさ、ノブさんに関してはさ、もうあれだよね、パラメーターの全部がバランスよく高いから、うん、点はつけざるを得ない感じになっちゃうよね、う
ん、
もう絶対。
マロさんがもう1点だけめっちゃ高くて、あと全部低いみたいな、ね。
超バランス悪い型。
待ち針みたいなパラメーターだから。
そうなんだよね、うん。だからそういう意味ではやっぱり総合力が大会では強いなって思いましたね。
そうそう、うん、どう気になったのいます？話として。
話として、うん、やっぱまあ個人的になんか面白いなっていうか、
うん、
ああかこういう怪談もあんだっていうので言うと、うん、あのちょめちょめクラブ、
わかるわかる、新しかったわ
ね、
うん、
大島さんか、うんうん、
Google アカウントって出る怪談ね、
ね、
びっくりした、
へえっていう、うん、なんかそんな切り口あるんだっていうのでは思ったね。
位置情報を検索するとって、ね、出てこないもん階段の中で。初めて聞いて、新しい情報というか、うん、新しい言葉がね階段の中に使われてない、あまり僕らが勉強不足かもしれないけれども、たくさん入ってきてて、もうそれ聞いてて面白かった。
なんていうかさ、うん、俺が今まで階段ほとんど触れてきてないからっていうのもあるんだけど、うん、まあいわゆる階段っていうイメージのものって、うん、もう大体固まってたんだけど、うん、やっぱちょっとそれとずれてる話だったから、うん、
壊した
ね、うん、そういう意味ではすごい印象残ってる。
売れるんでしょうね。
まあね。
なんかこのなんか
売れそうよね。
うん、シュッとしてるし。
そう、見た目もいいし、うん、声もいいし、
匂いも良かったですよ、
うん、あれはちょっと、うん、で高学歴なんでしょ。
そう大学東大ね。
もうちょっと、
うん、
あ女の子ファンつきだろうな感はあるな、
ね、あと秋高さんも俺好きやったな。なんか
あ秋高さんね、
古典的な怪談とおもろを合わせたような感じ、
うん、
なんか
ほんまにそうだね、
うん、それがすごいなんかね聞いてて安心できたというか、うん、気持ちよかった聞いてて。
なんかね、そうそう、ネタ自体は結構そういうちゃんと硬い感じのものではあるんだけど、うん、そうそう、コミカルなんだよね、うん、本人が。
そうそう、歌舞伎ワンピースみたいな。
可愛いっていうか、そうそう、うん、だからそれでちょっと中和されるのはあるな、
ね、だから僕らはここで話すことできないから本人に聞いてくださいよ。
あ、話はね、
階段はね、
みんなにね、
そうそう、面白いから本当に皆さんの話、うん、ルサンチマンさんも面白かったわ、
うんうん、ルサンチマンさんに関しては
違うトーナメントで戦ってんのかなって思う。
あ、そう思う。俺マジ演説始まったと思ったもん。
そうそうそう、
ね、超怖かった、
うん、あのね、当たらないみたいなね、びっくりしたわ。
え、田中角栄降りてきたん、ね、みたいな、なんか、うん、
まあその
すっごい声のでかさで、うん、 こんなボリュームで階段話す熱量でって思ってね、
う
ん。
そうそうそう、よかった。
印象残ってるな、
うん、川口さんもよかったわ。なんかあの突撃系というか、うん、結構心霊スポットにわーっと身を投じてそこで偉い目に遭いましたみたいな話があって、
うん、
結構好感度が高いというか。
結構俺の中では川口さんの、
うん、
作りというか、うん、あの構成の仕方が一番シュッとしてた、
うん、岸本さんっぽかったわ、
うん
うん、話の構成の仕方は
俺、うん、そうそう俺ならこうするなっていう感じの、
うん、そうそうそうなんかあの淡々と話していってちゃんとその怖いポイントっていうのを最後に残しててっていう、うん、なんかベーシックスタイルですよねなんかね、う
ん、
すごい
なんか、
う
ん、あんまり怪談っぽい雰囲気では喋んないんだけど、
う
ん、
そうそうそう
すごいなんか
面白かった
無駄ないしシュッとしてるなって思った。
無駄がない。そう、うん、話の中にね。僕なんていうのはものすごい話の中に無駄を入れたがるんですけど、
う
ん、
そう
川口さんとか岸本さんは無駄をどう省こうかでやってるから話をね。うん。だから岸本さんっぽい、確かに。
そうね、
うん。
そういう意味ではね、そこはすごい評価してたんですね。でね、俺ね、意外に思うかもしれないですけど、うん、あのね、
うん
まあ、審査の中で、うんおもろいを省いたら1位だったのが南部さんなんですよ、うんうん
意外
階段の技術、
うん、高い
ものすごいうまい
高い高い、
うん、
あの読み聞かせっぽいもんほんまにもう全然間違いなく
あのね、うん、めっちゃ練習してんだろうなって思うぐらいそうそうそうまあ無駄ももうほぼないし、
ね、本人ね、
うんうん、やっぱなんていうのかな階段だなって感じの話してた
すっごいわかるわよかった本当によかった、うん、
ただねちょっとねおもろの要素ではね
そうそうそう意味忘れてきたんかなおもろをね
風呂敷
に入れたのにちゃんと風呂敷に入れてキュッて結んだのに玄関口に忘れてきたんかな
漏れちゃったんだろうね、うん、どっかで
そうそうそうあの全身鏡で髪型セットしてる時に置いてきたんかな忘れちゃっておもろがなかった、
ね、まあね挨拶で入れてたけどね、うん、おもろはね
怖いはすごいよかったですよ
そうね、
うん、
だこれ面白い企画というか、
うん
うん、ではあるなと思った、ね、そうそうイメージですね今回
皆さんに聞いてみてくださいよなんかイベントなりね参加して、
うん、
おもろ怖い話グランプリ何話したんですかって
下手したらさ、
うん、
他の場所ではやらないんじゃないかって思っちゃうんですよね、うん、こういうの話を、う
ん、やんないよあとやるけれども違うちょっと
ね絶対違うよね、うん、
おもろを弾いてるからやっぱり
うん、
うん
これならではでしか聞けない感じがあるなとは思った
そうそうそうそう次はあれですよあの THEW ならぬクイーンなんとかみたいな怖い話の女性版を
言ってたななんかそんな
決めるらしいのでいやそこはやっぱしずきかなでさんがね優勝するんじゃないかなと思ってますけど
それはそれもおもろなの
いや違う違う
あそれは関係なく
純粋に怖い話を話せる女
性版、ね、
女性版を決めようっていう
あ
いいとこ目つけるなと思いますよそのザ・ W とかもそうですし盛り上がってますし盛り上がってないよ
盛り上がってないね
いややってますしね
一回も見てないもん
俺見ましたよちゃんと
あ本当に、うん、
そこちゃんと見とこうと思って苦しかったまあそれを ねやるわけだから
まあでも、うん、女の人多いんでしょ
多いですよ階段多い最近多いですよ
かというか
うん、
うん、
多いです、まあ、男性に比べたら少ないけれども
なんか違うの
ん
俺あんまだから聞いたことないんだけど、
うん、
女性と男性の
って違う
んだやっぱ
なんかセクシーさがあるね、うん、それはほんまほんま
色気が
ある、
うん、あそうなんだ
だからあの忍術とくの一忍術みたいなもんよちょっと違う、
うん、なるほどね、
うん、なんか違う手裏剣と宮内みたいな
同じ話でもじゃ違うのかな
ちょっと違う、ね、
多分ね、
うんなんか違う。
多分語ると。
そうそうそうそう。同じ、例えば桃太郎が階段だとしてね、話してもちょっと違うと思うんですよ。視点とかも、ね。
感じが。
女性の視点みたいな、
うん。
うん。例えばですけど、男側の階段とかあったら女性と一緒に行っててね、
うん、
女性は危ないから、じゃあ僕先行ってきますわっていうのが多いけれども、女性は、
うん、
そしてその時行ってた男性が、あの、私を置いて一人で行ったんですって
取り残された視点になるとか、
うん。とか、私が後ろについていくとか、そういう話が多いんで、ちょっと視点が違うんで、女性は。面白いと思うんですよ。
なるほどね。
うん。聞きたい。
それはあるかも、
うん。うん。ね。もしまた審査員させていただけるなったらしたいわ。
そうそう。うん、そうなん
です
、ね。
ではできないからね、やっぱ女性じゃないから。うん。
いいんじゃないですか、じゃあ。
うん。
まあ、そういう、結構ね、階段を、
うん、
のなんかスピンオフみたいなのを、
ね、
いろいろやりたいみたいなので、
うん、よかったですよす
近いうちもまたなんかやると思いますんで、うん、ぜひ、ね。
それはなんか階段の絶対数を増やすためなんですって。参加者を増やすために
階段の絶対数
参加者を増やすために競技数も増やすっていう
参加者ってのはお客さんってことでいいの？
お客さんもそうだし、
うん、
怪談師の方々。
あ、語る人も。
うん、語る人も増やすため。
あ、増やしたいんだ、うん。
増やしたいんです。で、やっぱ、怪談を語る人が増えないと、
うん、
ブームにならないから、競技者が、競技人口が増えないと。
あ、なるほどね。
うん、そうそう。
もうブームなってんじゃないの？
もっとでしょ。
もっとなんだ。
ではないでしょ。もっともっとブームにならすように、多分、山口先生はそう思われていて。
あ、じゃあ本当にもっと大きくしたいっていう感じなんだ。
競技人数、競技人口を増やすことによって、あ、同じじゃん。競技人口と、
お客さんね。
競技を。
あ、競技自体の。
競技の種目を増やすことによってお客さんも増えていくだろうという。
でもそうだと思うよ。
うん、そう思う。
今回のにか、おもろ怖いね、うん、に関しては、俺、怪談基本興味ないタイプだけど、
うん、
なんか聞く気になるもんね、
うん。
おもろいってフックが一個あると。
純粋100メートル走は興味ないけど、オリンピックの100メートル走は興味あるもん。いろんな競技の中に埋もれているじゃないけど、
う
ん、
そうね。
の中の100メートル走は見る
もん、
うん。もう一緒一緒それと。
そんな感じ。
うん、
だから逆を言うと階段怖くて嫌とか、うん、なんだろうな、あんまり好きじゃないって人は意外と合うかもなと思ったね。うん、
笑えるからね、
うん。
うん。楽しいと思う。今後まあいろいろ組んでいく予定らしいので。
なるほど。
ぜひぜひね、ちょっといろいろ。
いいんじゃないですか。
興味あるものがあれば見ていただきたいと思いますけれども。
はい。
はい。
ということでじゃあ、うん、エンディングはね、この辺にしておきまして、
はい。
ツイッターございまして、はい、都市ボーイズで検索していく。いただけると、最新更新情報とかね、その辺のも全部出ますので、
はい、
よろしくお願いします。で、あとブログございまして、都市ボーイズとかで検索すると、過去のアーカイブ全部聞けるのが出てきますので、
はい、
そちらで、ポッドキャストでは聞けないのをぜひ聞いてください、はい。メールアドレス、toshiboys02@gmail.com、 toshiboys02@gmail.com。忘れてた。わらかいのあれあるんだっけ。あ、これもう終わってんのか。
終わってない。2日だったから。
終わってない。
わらかいちょっと、じゃあ。
わらかいが、いつだっけ。
12月9日。
12月の9日、うん、はい。あ、
はい、
そう、イベントね、わらかいの、ボリューム、4、5、が、12月の9日にありますのでね、うん、そちらの方も、ご興味ありましたらどうぞ、は
い、ぜひぜひ
ということで。
お願いします。
まあそちらの予約フォームとしてもですね、はい、都市ボーイズの、先ほどのメールアドレスで大丈夫ですので、うん、ぜひお願いします。はい、以上でいいかな、はい。はい。ということで締めます。今回の話で生まれたロマンの原石磨くのあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
した。
ありがとうございました。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディーです。